サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。時刻は午後7時を過ぎました。水曜日の午後7時からお届けいたしますのはサバガワ物語です。あらびっくりいつもらいですね。本来滝本浩一がこの時間お相手しておるんですが、今日はですね所用がございまして少々遅れておりますということで、この時間最初だけご相手してお相手いたしますのは熊子と吉野邦子でございます。お久しぶりでございますね。私でも川をやめたわけではございませんのよちゃんと川の活動はしてるんですけどもね、ラジオでこうして登場するのは久しぶりとなっております。いやー緊張しますね。何してたっけいけないんですけどね、ちゃん聞いてるんですよ。聞いてますね。ホームページもアップしてますから、サバガワ .com ね、今まだ配信中でございますので、ぜひ聞いていただきたいんですが、こちらでアップする関係上ね、ちゃんと本放送もちゃんとそばで聞いてちゃんと聞いてるんですけどね。一体タキはオープニングトークに何をしようたかね思い出そうと思っても思い出せない、なかなか難しいございます。そうです、お外はですね少し雨が降ってまいりました。雨でも大きなね結構粒の雨が降っておりまして、ただですね今 FM ワッシュのスタジオから見えます午後7時過ぎておりますけれども、傘をさしていらっしゃる方は見受けられない、そしてワイパーが動いている車も見受けられないということで、ポツポツという感じなのかなと思います。まあ、5月も後半に入ってまいりまして、まあ、紫陽花である有名な阿弥陀寺ではね、だんだん紫陽花もこう開花を迎えているわけですよ。ということは雨のシーズンがやってくるということで、雨が降っても仕方がないんですけどもね、今日はですね雨が降っても仕方ないなんて言っちゃいけませんけども、水防月間、5月は水防月間となっておりますので、こちらのお話を国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長今津さんをお迎えしてお話を聞いていこうと思っていたらですね、母言いながらやってきた人がいますよ。オープニングトークにどこに座るかをちゃんとミキサーさんに言ってあげてくださいね。
皆さんこんばんは。遅れました。
すごいね、2分しか遅刻してませんよ。
もうね6時ね20分まで会議だった
20分まで会議、私でもなんか15分くらいに電話を取った気がしないでもないんです。
しかも上からよ、
上からよ。大丈夫なんですかね。
大丈夫なんですかね。母言ってました、車も母言ってましたけど、
道路のねルールっていうものがありますけど、川にもルールがあるならば
信号一つでちょっと間に合わなかったね。
あーちょっとあそこだったかね、ということで、はい、ではこの後は今津課長に入っていただ
き、そうですね水防月間です。
そうです、さっきは知らないと思いますけど今日はですね緊急割り込み放送も予定しております。
出ます。
知ってました。
はい、よかった。今私もオープニング緊急割り込みしました
午後7時40分頃を予定しております緊急割り込み、はい、この緊急割り込みについては入る前に少しご説明をしたいと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひこれからもですね皆さんこれからアタッキ出てまいりますのでメッセージをお寄せください、はい、ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。
はい、サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガワ物語、サバガワ物語お届けしております。時刻は間もなく7時8分あと15秒ほどになるところです。やっと息が整いました。オープニング、くまちゃんと途中で合流して、これから、竹本浩一がお届けしてまいります。ということで、この番組が始まろうかどうかという時にですね、雨が降り始めました。今日は5月のもう最後の水曜日27日でございますけども、まさに、今日のテーマにふさわしいと言ったらいけないんですけども、あんまりふさわしくなってほしくないんですが、梅雨と、いうシーズン、まあ、お母さん方にとっては洗濯物が乾かんとかですね、カビが生えるとかいう問題があるんですし、お父さん方にとってはゴルフが中止になることが多いと、まあ、雨天で結婚する場合もありますが、そういう意味で子供たちも外で遊べなくなる雨のシーズンがやってくるということで、実はこの梅雨シーズン、 業界では出水期と呼んでおります。水が出ると書くんですけども、行政でこういう防災に携わっている方、あるいは川を管理されている方、様々な方が緊張をするシーズンになります。で、実は水防月間というのが始まります。で、今日はですね、この水防月間、そしてこの出水期に向けてですね、国土交通省は豊かな川を作ると、まあ浸水って言いますが、親しみの水と書く部分もあるんですが、いよいよこれからはですね、山水編の浸水ということに対しても備えなくてはならないということで、今日お迎えしましたゲストは国土交通省山口河川国道事務所いつもの河川管理課長の今津さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
雨になってしまいましたね。
そうですね、降り始めましたね
ですね、だんだん梅雨が近づきつつあるということで、まあ、なんか今年は急に暑くなったり、
そうですね、はい、
なんか雨の雰囲気もなんか梅雨の走りのような降り方をしたりとか、
はい、
あるいはその山口ではそうでもなかったですが、関東方面あるいは神戸の方、近畿の方では非常に強い雷雨が、雷が鳴って犠牲者が出たりということで、非常に荒れ模様ですよね今。
そうですね、うん、今年の梅雨台風はどうなることかと、もう今から心配になります
ね。なりますよね、はい、ということでこの水防月間というのがあるらしいんですが、
はい、
この水防月間っていうのは初めてお聞きになるって方ないはいろいられるかもしれませんね、うん、どういう月間なんでしょうか。月の間と書きますが月間ですね。
水防月間っていうのは水を防ぐという、はい、まあ、字を書くんですけど、実は5月が水防月間なんです。
あ、5月
もうほぼ終わろうとしてるんですが、終わろうとしてる、北海道は6月、北海道以外は5月が水防月間になってます、
うん、これ本来梅雨というと、まあ、この本州の主なところでは6月に入ってから梅雨すると思われますよね。で、奄美とかはよりも南は、まあ、5月中に入るということもあるんだと思うんですが、はい、早いですよね。
そうですね、事前にこの水防の認識というか、
なるほど、
出水期がなるということを、まあ、知っておいて。
なるほど。ということで、うん、水防月間ギリギリセーフと、はい、いうことで、この番組でお届けしようということになったんですけども、結構最近大雨多いですよね。
そうですね、サバカでは最近大水は出てないんですけど、
出てないですね、
出てないんですけど、全国では至るところで、
はい、
頻発してますね。
これは水防月間に入りますと、国土交通省さんとしては具体的に何かいつもとは違うような動きっていうのはあるんでしょうか。
我々が堤防の点検、まあ、職員自らですね、
はい、
先週でしたかね、話をさせてもらいましたけど、
はい、
堤防点検をしたりとか、
はい、
情報伝達の訓練をしたりとか、うん、そういうことをやります、うん、はい、
やっぱり普段はまだ楽しく遊んでる子供たちも遊んでる川ですが、こういう梅雨の時期になりますと顔つきが変わることがありますから、
はい、
事前の点検が必要と。
そうですね、
いうことですね、はい、この間行われた点検ってどんな感じでしたでしょうか。
基本的にはですね、緊急的に対応するようなところは、まあ、なかったんですけど、
はい、
若干ぼちぼちと補修が必要なところも、はい、ありましたから。
結構皆さんいろんな方が参加されるから、
ええ、
いろんな人の目で見られるから、ね、ええ、いろんな意見も出るんじゃないですか、ね、そうですね、
職員だけだと、まあ、偏った見方にもなりますからね、
うん、はい、うん、なるほどね、まあ、そういう意味で、大雨が来る前にこういう意識を喚起して、そして、まあ、サバ川、まあ、我々ですとここサバ川ですから、サバ川の、まあ、を整えておくということになるわけですよね。
はい、
であとその他には水防月間でこうやらなくちゃいけないことというのはあるでしょうか。
やっぱり川の中はですね、うん、我々国土交通省が管理している以外に、よく言っている堰もありますから、堰は、
はい、
国土交通省が管理しているものではなくて、水利組合さんとかが、
はい、
管理してますから、
うん、
その水利組合さんにも点検をしてもらったりしていただいてます。う
ん、いろんな川の利用の仕方をしてますから、まあ、堰を使って、農業に利用されたりという方がおられますので、
はい、
まあ、そういう方たちもちょっと一緒に考えていただくという、まあ、ことになるわけですよね。
そうですね。
なるほど。 まあ、そういう意味で事前にこういった水防月間、これ結構前からあるんですかね、水防月間っていうのは。
昭和62年
昭和62年、ええ、
もう20年以上やってますね。
これ何かきっかけかなんかあったんでしたっけ。
昭和61年に、はい、まあ、台風15というのが上陸したみたいで、はい、その時にまあ、水防活動が、うん、まあ、一生懸命やられたということで、はい、その水防活動が非常に、まあ、有効だというか、うん、重要だということが、うん、まあ、改めて認識されたものですから、はい、62年から水防月間というふうに位置づけられています。
まあ、近年非常に雨が続いてまして、例えば最近こう記憶の新しいところでは2004年 の、 その福井豪雨のようなものが起こってまして、たくさんの、まあ、犠牲者が出たりとかですね、あるいはたくさんの建物が、壊れたりといったことが起きてますし、新潟水害も実は起こっておりまして、非常に年も非常に水害にこう打たれたという年ですよね。2004年という。
16年といえば台風も多かったですね。
多かったですね。当たり年っていう、当たりっていう言い方はあまりいい表現ではないんですが、重なるときはやっぱ重なりますよね。
そうですね。
まあ、そういう意味で、この、新潟豪雨のときには、これは、16人が犠牲者、全壊70棟、半壊5354ということで、まあ、たくさんの建物、まあ、他にも被害たくさん出ておりますけども、激甚災害であったということで、まあ、この時も総雨量は400ミリを超す記録的な大雨ということで、まあ、記録的という言葉が最近どうも多いですね。
はい、
で、
そうですね。
この番組を一応載せてますサバガワ .com というホームページにも、過去のその集中豪雨の割合がどうも増えてきてるんじゃないかというグラフも、出してますが、なんかやっぱりなんとなく、集中豪雨大雨のその頻度っていうんですか。
そうですね。最近気をつけないといけないのは、下流で晴れてて、うん、上流で集中的に大雨降ってると。
はい、
で下流でこう水と親しんで遊んでると急に水位が上がってくるっていう状況がありますから、神戸ですかね、徳川川で何人か
亡くなられましたから、
そういう状況が最近ありますよね。
はい、神戸も六甲山系があって山があって、もう急激に海になっているようなところですよね。はい、だから、降って、その流れ込んだ水が、流れてくる、下流に流れてくる時間非常に短いと、はい、いうところがあるんで、サバ川もやっぱりそういう性格を持ってるんでしょうか。
そうですね。国が管理している河川の中では、まあ、急流な河川になりますから、まあ、神戸みたいな、ことにはならないかもしれませんが、比較的水位が早めに上がるという状況は変わりないと思います。
なるほど。まあ、そういう意味でサバ川はもともと、まあ、今は非常に穏やかな顔を見せてますけども、過去に、まあ、いろんな災害を起こしてます。水害を繰り返し起こしてまして、例えば昭和26年などはですね、防府市の下右田とか上右田、あるいは小野地区ですね、そういったところに、まあ、浸水被害ということで、この時は梅雨前線、まさに、これから入る梅雨の時期ですね、昭和26年7月10日に、梅雨前線の停滞による集中豪雨でサバが氾濫したということで、まあ、当時は、サバ郡小野村と言ってました、小野地区ですけども、そういったところであるとか、防府市地域、右田地区の堤防が相次いで決壊したということで、非常に大変な被害を出したということですね。ただ、まあ、この時の災害等が、まあ、きっかけになって、サバ川の改修とか堤防の改良、サバ川ダムができてくるということですが、
はい、
だけども、そうは言ってもまだ、堤防は全部完全に整備されてるわけじゃないですよね。
そうですね。まだまだのところがありますね。
そういう意味では、ちょうど今河川の整備計画をサバが立ってますが、住民の意識をちょっと調べてみますと、安全な川であると思っておられる市民がまだたくさんおられるということですが、必ずしもそうではないという。
いうことですね。
うん、
最近、雨が、ま、取水がないことから、うん、みんな、安全だという、うん、ふうに思われている方が多くて、うんうん、でこういう時にパッと大きな雨が降った時に比較的、はい、避難が遅れたりとか、
はい、
そういうことがあると思いますので、
はい、
まだまだ安全ではないと という認識のもとに、あの雨が降ったとき気をつけていただければと思います、
は
い、
それではですね、ここで一曲挟みまして、この気をつけるべきこととかですね、いざそういうことになろうとしたときに一体我々はどういう情報をつかめばいいか、あるいはどういう情報が流れてくるかという、お話をですね、まあ、我々の命をつなぐ一つお話がこの後続いてまいりますので、どうぞ、このままお聞きいただければと思います。